皆さんこんにちは。時ヨグソーラジオ、本日のテーマは夏の準備と冬じまいということでお送りしたいと思います。10分聞くとホッとする、時ヨグされる空間をお届けします。この音声ラジオはプロ応援屋を名乗る私、ナズナとみんなの時間です。それでは早速始めましょう。今日はもう5月8日ということでね、5月も実は何気にもう8日間経とうとしています。早いですね。そして季節は今24個の季節に、1年間を24個の季節に分けたところのね、二十四節気という、まあ、この季節では立夏となります。立夏は夏が経つということで、もう暦の上では夏となります。でね、こういうよく暦の上ではっていうと、実際の季節とはずれていることがよくありますね。これはなぜかというと、もともとこの二十四節気っていうのは、今でいう中国の北の地方で生まれたような考え方ということもありますし、日本の旧暦とまあずれているっていうこともあります。ただ、この夏がね、もうやってくるっていうのは、これはもう、暦の上でってだけじゃなくって、いや、いよいよもうやってきそうだなっていう予感がありますよね。というわけでね、そろそろ夏に使うものの準備をしていて、そして冬に使ったものを片付けるというような頃合いになってきそうですね。こういったことをすでにゴールデンウィークにもうね、住んでる方もいるかもしれませんが、私もそうなんですけど、ゴールデンウィークね、遊びに出たりとか他のことしてたりということで、なかなか季節のものを出したりしまったりできてなかったりもしますよね。そんなあなた、私は、今週末の土曜日日曜日を使ったり、これから時間がある時を使ってみるといいんではないかと思います。特にね、これからその急に暑くなる日っていうのが多分、こんなに暑くなるのみたいな日が出てくると思うので、その日が来てからだとね、準備できないので、使うものは準備してた方が良さそうですよね。じゃあ夏に使ってたもの、どんなものがありましたか？去年のものを思い出してみるとね、あなたのお家ではどんなものを使っていたかでしょうかね。で、私が思いつくのは、まず服で言うと夏の服ですよね。それから服以外の雑貨で言うと、持ち歩ける扇風機のようなハンディファン、それから首にくっつけるような冷たい、ネッククーラーというんでしょうか。U の字のになっていて、で、首の周りにね、くっつけるようなもの。それから、あと日傘や帽子もそうですよね。でね、私は持ってないんですけど、この冷やすグッズで最近注目を浴びてるのが氷のだそうですね。氷の、氷のね、塊って意味ですけれど、これが形が水筒みたいな縦長の円柱みたいな形になっていて、そしてその水筒の中身みたいに取り出すと、長細いようなアイスキャンディーバーみたいになってて、そこの冷たい部分を首とかおでこにつけると、とてもね、冷たいっていうようなものが、去年ぐらいからでしょうか、売れているみたいですね。ね、こういったものを持ってる方もいらっしゃるでしょう。そしてね、私が今年すでに買ったものもあります。それはね、耳にかけるマスクみたいなものですね。マスクじゃなくって、マスクの下側が開いていて、布でひらひらしているんですが、これが、UV カット、紫外線をね、避けることができて、その紫外線を避ける目安が UV50 となってました。それから UVA とか UVB っていうものがね、あるんですけれど、その UVA もプラス4というふうに、かなり最強レベルのもので、これは山のグッズを扱っているアウトドアのお店で買ったものになります。耳にかけて、そしてマスクみたいな形してるけど、下側が開いていて、顎の下でこうヒラヒラしてるっていうタイプですね。でね、私が買わなかったけど似てるのがあって、耳にかけるんじゃないけど、目の下のところのほっぺたのところあたりから同じようにマスクみたいな形になっていて、で、そこの部分を紐、ゴム状のもので頭の後ろで結ぶっていうものもありました。これはね、何がいいかっていうと、帽子をつけていても、どうしても帽子のね、このハットのつばの部分が 顔の下の方、首とかね、口の周りっていうところにがどうしても日差しが入ってしまって、それで焼けてしまうってことが私は時々ありました。じゃあマスクをすればいいじゃんって思うかもしれないんですけれど、屋外の作業をしているとマスクってすごく熱いんですよね。それにせっかくつけた日焼け止めがマスクのこの湯気、蒸気と混ざって、取れてしまうってこともよくありました。さらに摩擦してしまうと、そのね、口の中でマスクの部分が摩擦しちゃうと、肌が私の場合はちょっとね、なんか荒れちゃうっていうことが結構あるので、なのでマスクはできるだけ屋外作業ではつけないようにしているんですけれど、そうするとやっぱり日焼けしてしまって、日焼けどころかもう火傷みたいになっちゃって、でね、皮がむけてしまってすごく痛いんですよっていうわけで、あ、こういう時はもうね、ちょっと高いかもしれないけど、きっと登山グッズを扱うようなお店のがしっかりとした質がいいものがあるだろうなと思って、それで買いに行ったんです。あ、そうそう、メーカー言ってなかったですね。あのモンベルというアウトドアグッズのお店です。で、ここでね、売ってますねっていうものを私はもうすでに今年追加しました。でね、思ったのはやっぱり日傘とか帽子っていうのはすごく有効だなって思うし、だからね、あのこれからの夏に向けてもう出しておかないといけないですよね。ただ場合によってはそのシチュエーションでちょっと帽子かぶりにくいなとか、日傘だと風で飛んでっちゃいそうだなっていう、それぞれのシチュエーションとか気候条件があるでしょうから、いろんなものを組み合わせてその時に一番マシだと思うことをするのがね、私だったらいいのかなって思ったりします。それからね、あの服についてですけど、さっきね、服っていう風にさらっとしか言わなかったんですが、私は夏の服について最近はだいたいこれだなっていうのが決まってきていて、それはリネンのシャツが多いですかね。リネンっていうのは日本語名で言うと麻でして、これはあの夏にとっても楽ですね。どう楽かというと、まず、汗をすごく吸ってくれるんだけど、すぐに乾くんです。で、シャカシャカしているので肌に張り付かないですね。で、肌に張り付かない、シャカシャカしてるからこそちょっとシワっぽくなりがちなんですが、まあそれもシワというのをね、なんか一つの味わいだって思って、それで着るのがね、私は最近はリネンがいいなと思ってます。それもね、昔はもっと T シャツとか他の服だったんですけれど、多分ね、年を経て年齢を重ねるにつれて、あんまり T シャツが似合わなくなってきました。T シャツだとなんかね、T シャツに顔が負けちゃうみたいな感じなんですよね。なので、まあそういうこともあって、ちょっと表情のあるリネン、まあ表情があるっていうのはシワがね、ある意味表情があるようなリネン、で、あと、まあ、そのリネンでシャツ型になってると襟とかがあったりして、ちょっとね、形がつるっとしてなくて、ごわごわザラザラ、形が立体的なものが、あの、今の私の顔に、まあ、まだちょっと合ってるかなっていうふうに思ってリネンにしてます。あとね、まあ、その形も、まあ、あの、少しね、余裕がある方がやっぱり風が入って涼しいですね。あんまり大きすぎてもまあちょっと動きにくいかもなと思うし、ピタピタしすぎても風が通らなくて暑いですね。で、これはシャツだけじゃなくて、下側のパンツとかスカートも同様で、少しやはり風が通るような作りになってるワイドパンツとか、そっちの方がやっぱり楽ですね。でね、まあそういう風に書くとなかなかね、仕事をしていて結構かっちりした形の仕事をしている人はそんな格好できないっていう風に思うかもしれませんね。あの、お疲れ様ですまああの、でもまあだんだんね、20年前とかに比べると働く仕事の形っていうのも少しずつ服も緩くなってきますし、その会社でまあね、ここまでだったら大丈夫かなって思える程度のところを選んでもらうとか、あとはもう諦めて休みの日に思いっきりリラックスした格好をするっていうように、まあ、切り替えてみてください。これもね、年々やっぱり自分にとってこれっていいなとか、あ、この締め付けはきついなっていうものが夏についてもあると思うので、まあ、なかなかね、選ぶのも難しいとは思うんですけれど、今持っている服の中でこれは良かったっていうことを自分で知っておくこと、そしてこれはちょっとイマイチだったなっていうものは次回から買わないようにすることを続けていくと、だんだんと自分に合ったものが身の回りに集まってくると思います。 でね、ここまでが夏の準備ということで、私がしよっかなって思ってることをお送りしました。そろそろちょっとね、時間が少なくなってきたので、冬の片付けについてサクッとお話しします。冬の片付けもね、実は大事なんですよね。本当は一回撮ってお話ししたいぐらいですし、過去にも冬の片付けということで何度かテーマとして取り上げたことがあったかと思います。じゃあ、どんなことを冬の片付けでやるかというとですね、まあこれいろいろありますよね。まずは洋服関係ですよね。それからアクセサリー関係。アクセサリーは身につけるアクセサリーというよりは、温めるっていう機能を持ってるようなちょっとした小物ですね。それからもうちょっと大物になってくると、温めるような電気器具とか、まあ、電気以外のそういう暖房器具を片付けるっていうことになってくるでしょう。服に関して言うと、まあ、まずいるかいらないか、つまり今年着たか着ないか、そして来年着たいか着たくないかっていうところを分けましょうね。そうしないといらないものをいつまでも持ってしまうことになるので、今年のこの冬使わなかったなっていうものは思い切ってもうこれはさよならしましょう。そうしないとどんどんどんどん物が増えてちゃいますものね。そしてよく着たなって思うもの、そして、来年も着たいなっていうふうに思うものは、これはちゃんと手入れをした方が来年の秋に困ることにはならないでしょう。具体的にはクリーニング店に出してクリーニングしてもらうとか、まあ、大きめのもので、自分で洗えそうだったらコインランドリーに行って洗うっていうことがよろしいですよね。それから小物類は、これは手入れをしてどこにしまうかっていうことをちゃんとしておかないと、私もねよくやっちゃうんですけど、あれどこにしまったかなってなっちゃうんですよね。まあ、例えばなんですけど、温めることができるような、まあ、北海道の電気バージョン、電子バージョンみたいなものとかね。あと何があるかな、ちょっと私パッと思いつかないんですけど、まあそういうあったかい器具みたいなね、アクセサリーとかね、持ってたら。あ、そうそう、アクセサリーってほどじゃないですけれど、例えば手袋とか、あとあったかい靴下とか腹巻きっていうものも、こういう冬だけ使うものになってきますよね。こういったものも、まあ、洗ったり手入れをして、それで同じようなところに置いておいた方がきっといいです。あとね、私がしてるのはね、洗濯終わりましたっていう札みたいにつけてますね。洗濯終えたっていうことをちゃんと自分に示すためにつけたりしています。そしてね、最後に、これはちょっと大変でしょうけれど、冬に使った電気機器ですね。例えば、まあ、加湿器とか、あとファンとかですかね、ファンヒーターとか、ストーブとか、電気ストーブとか、もうね、ちょっと小さめだけど夏にそこに置きっぱなしちゃいけないよねっていうものは、ここは頑張ってしまいましょう。ここでしまったらきっといいことある、いいことあるっていうふうに自分に念じながら、そしてありがとう、ありがとうっていうふうに声かけながら、ちょっとね、やってみるといいかもしれませんね。ありがとうってかけて何になるのってのは分かんないですけど、まあ半分自己満足で、半分はもしかしたら来年もちゃんと動いてくれるっていう魔法がかかるかもしれません。というわけで、今日はそろそろね、今日は金曜日ですけれど、まあ、明日の土曜日とか日曜日とか今度の休みとかに、そろそろ冬の片付け、そして夏の支度っていうことをしてみるといいかと思いました。私もね、言ってながらやってないものもあるんで、そろそろ用意したいと思います。夏の用意はね、だいぶできてるんですけど、冬使ったものの電気機器が閉まってないんで、あ、これはやらなきゃなって思いました。まあ、こんな話で、季節のね、今こんなことするといいかなとか、季節で今こんな風なこと体にちょうどいいよとか、生活の工夫みたいな話をしています。水曜、金曜、日曜日の朝6時30分頃からお話ししています。よろしければ、いいねボタン、そしてフォローをお願いします。またお会いしましょう。またねー。